はい、こんにちは、西田光代です。振り子教材パート2プロミネンスをお送りいたします。今回がですね、第1回目になりますので、この今回の音声では3つのことをお伝えしていきます。まずはですね、プロミネンスというこの教材自体のワンアクションスリーゴールですね、一つのこのプロミネンスということに取り組んでいただくことによって、どんな3つのゴールを手に入れられるのか、西田の方で設定していることをお話しします。そして2つ目が、この13週間にわたってのですね、全体像をお話ししていきます。そして3つ目が、この1週目にですね、どんなことに取り組むのかということをですね、お話していきます。ではまず1つ目に、ワンアクションスリーゴールなんですけれども、ワンアクションスリーゴールというのは、そもそもが仕事術とかですね、目標達成の方でお伝えしている考え方なんですけども、一個のですね、目標とか動作とか、なんかゴールというかですね、こういうことをやろうかなと思ったら、通常はですね、一つのアクション、一つのゴールなんですけども、どうせなら一粒で二度おいしい、三度おいしいぐらいのですね、目標とか得られることを設定してしまいましょう。そうすると、その3度美味しい、3粒、3倍美味しいことをですね、手に入れられるなと思うだけで、このワンアクション、例えば、第1週目で言えば、1週目のアクションにですね、よりですね、効果的に取り組めると。そういう意味でワンアクション3ゴールと言います。まずはですね、1つ目はですね、ホームページの方でお伝えしました、このコアですね、内なる炎と、内なる炎という話はですね、これホームページにも少し書きましたけれども、自分の中にないものをですね、ないところに火種にですね、火をくべて火を燃やしていこうって話ではなくて、そもそもある炎が覆われているので、カバーされているので、それをカバーを取っていっちゃおうというのがですね、一つ目です。この13週間の主たる目標、目的が、この炎を覆っているカバーを取っていってしまおうということが一つ目です。そして二つ目がですね、そもそもこの振り子とかですね、潜在意識とか、こういう教材を提供しているのは、僕が潜在意識の専門家で、潜在意識を活用していい人生を送ってほしいと、そういう目的ではなくですね、ビジネスを良くしていただきたい、良くしていきたい、もっと儲けていきたい、稼ぎたい、もっと、良くしていきたい、そういう目的ですので、このワンアクション2つ目のゴールは、ビジネスでも成果を作ってい、きたいと、作っていってしまおうということですね。ですので、課題の中でビジネスでこういうことを取り組んで、そして振り子とかコアとかというのを見てみてくださいね、そんなお話が出てきます。そして3つ目がですね、ワンアクション3ゴール目、3つ目のゴールがですね、とはいえ、ビジネスをやっていてですね、そして一人ビジネス型のこの起業家というのは、もうビジネスとプライベートのこのライフスタイルというのが不可分なはずなんですよね。なので、取り組んでいけばいくほど人生全般も結果的に、副次的に良くなっていってしまうよね。そういう3つ目のゴールをですね、設定したいと思ってます。もう一度繰り返しますけども、人生全般を良くするのが目的、主たる目的ではなくて、ビジネスを良くしていこう。そういう、目的の中に人生全般も結果的に良くなっちゃうよね、っていうことをですね、手に入れられればな、というふうに、西田の方は考えてます。で、今ですね、これ音声止めてですね、ちょっとですね、ご自分で、ワンアクションスリーゴール、この13週間のプロミネンスという取り組みという1アクションに対しての3つのゴールをですね、考えてみていただけますかね。そして、13週間の西田の方から来るメールとか音声とかを見たり聞いたりしながら、その3つに関して、これを手に入れられるんだな、っていうふうに思いながら取り組んでいただければと思います。ではですね、ここで音声を止めて、実際に3つのゴール書き出してみてください。はい、それではここからまた次の2つ目のお話ですね、全体像のお話をしていきたいと思います。全体像はですね、 じゃあそのワンアクションプロミネンスに取り組んでいくっていうこの全体像は何なのかって言ったら、そもそもがもうページを見てお申し込みいただいてますから、振り子がベースになっています。振り子リアルトランサーフィン、リアトラですね。赤い本、黄色い本がベースになっています。で、これもレター、ご案内の中で書いていったんですが、理屈を知って、なるほど、振り子くんっていうのがいるらしいな、っていうのが分かった。でも、どうもその先がうまくいかないな、というその振り子くんにですね、僕の私の、自分の人生から退場を願いたいなと。それがですね、主たる、取り組みになっていくわけですね。そうするとこれはカウンセリングとかコンサルとか、それからコースの中での、振り子を扱って、2週間の中でとかでどうなりましたっていうふうにやっていくと、必ず起こるのがですね、振り子の中にも親分振り子とか子分振り子とかですね、いろんなですね、やればやっていくだけ、いろんなこのケースが出てきて、そのケースに対しての、僕の方の回答というのを、その受講生とかですね、コンサルティングしている人にお伝えしていってます。ですので、おそらくこれから13週間の中で出てくることはですね、聞いているご自身にきっとあるだろうなっていうお話ばっかりです。ただ、その固有の事例がですね、ぴったし当てはまらないかもしれないんですけれども、なるほど、そういうのは似たことがあるよなと。大きい振り子と小さい振り子があって、どこから、止まっていくのかな、止めたらいいのかな、そんな風にですね、考えて、ご自分で置き換えて聞いてみてもらえたらいいと思います。そうすると、どういう風になっていくかというと、これは、一部の方はもうすでに購入されているかもしれませんが、ワクワクでいこうというですね、潜在意識を扱った、西田が僕がプロデュースした、DVD があるんですね。その DVD の方のお話を少し用いるとですね、よく例える話なんですけれども、ご自分の家から駅まで、歩道を歩いて、行った時のことを思い浮かべてほしいと。そうすると大抵ですね、歩道があるわけですから、その歩道沿いにですね、こう駐輪している自転車があったりですね、例えばゴミが投げ捨ててあったり、朝のですね、ゴミ収集前のですね、ゴミの山がうつ高く積んであったりとか、で、そして、花壇があったりとか、電信柱があったりとか、いろんなものがあるんですけれども、人はですね、ゴミばっかり見てると、その歩道に駅まで行く間ずっとですね、ゴミばっかり見てると。で、実はそこに花壇があったのに、花壇に気づかない。ところが逆で、花壇があるよね、ここの歩道、いつも綺麗だな、なんて思って歩いてる人は、ゴミが起こっていることに実は気づかないと。これは、今回の話で言えばですね、振り子というですね、そして振り子くん、今回のお話の中の振り子くんの、どっちかといえばネガティブというふうに一応呼んでいるんですけども、ネガティブな振り子くんばっかりを見ているとですね、それはゴミの道の人生になってしまうんですね。ですから本来的にはですね、本来的には、花ばっかりあるんだな、この歩道はと見られればいいんですが、それは理論的にはそうかもしれないんですが、なかなかそう見られないと。見ることができない。だからまずはですね、ゴミに、あえて注視して、注目してですね、そして振り子が止まる様子を理解していくというステップの、その次にですね、花、花壇があるんだなぁという、視点の持っていき方をですね、お伝えしていきます。ですので、最初からですね、花ばっかりだなという見方ができればいいんですけれども、なかなかそれができない。でもできる転換点があるので、それも理屈的にお話をしていきたいと思っています。そしてこの転換点というのは、まずはですね、今回の全体像なんですけれども、2つの面からですね、進めていっていただきたいと思うんですね。それは、理論面での納得。もう一つが、その理論面が現象としてご自分の人生の中で現れたことを見つけて、なるほどなと理論の裏付けをしていく。そしてまた、理論上そういうこともあり得るよなという理論上の納得、現象の納得。これをですね、ぐるぐるぐるぐる繰り返していっていただきたいんですね。すると、この13週間の全体像っていうのは、 もう変化のですね、連続の13週間になっていくというふうに理解していただけるといいと思います。そしてもう少し付け加えるならば、今この段階で言われてもあまり納得できないかもしれないんですけれども、思い通りになっていく連続の変化の連続という13週間をですね、体験していただきたいというふうに思っています。そして、13週間目になるのか、12週間目になるのか、11週間目にご自身がそう感じれるかどうかわからないんですけども、あるところから先ほど言った、あれ、もしかしたら自分の人生って花が結構いっぱいあるんだな、なんていうふうに視点移動ができる時が来るかもしれない。もしかしたら13週間経ってもそこにはいかないかもしれないんですけども、先ほどお話をした理屈上の納得と、そして体験上の納得、現実上の納得をしていくので、13週間経った時には、ものすごくですね、変化の数を見つけているはずです。ではですね、その全体像の中の大きな流れをですね、もう少し順を追ってお話をしていきたいと思います。どんな風にステップを踏んでいくかというと、ご自分のですね、人生の中の小さな変化を捉えてほしいなというふうに思っているんですね。で、小さな変化っていうのは何なのかっていうとですね、今からですね、ちょっと一つだけですね、ワークに取り組んでいただきたいんですね。ノートでも紙でも裏紙でも何でもいいので出してもらっていいですかね。準備よろしいでしょうか。簡単なワークです。していただきたいのは、今からダダダと西田がですね、羅列して喋りながら行きますので、5つほどですね、ご自分のぴったりくるのを書き上げてもらいたいんです。何を書いていくかというと、今ご自分がこういう状態って不満だなと思っている、現状現象ですね。で、できればですね、1個の分野に絞らないで、バラバラの分野で、5つ、見つけてほしいんですね。よろしいでしょうか。一個の分野に絞らないとどういうことかというと、例えば、仕事と趣味っていうふうに分けると、仕事ばっかり5つあげない。趣味ばっかり5つあげないとか、そういう意味ですね。では行きますね。仕事でうまくいかないなと思う現状。何か一つ。趣味の面で何かうまくいかないなと思う現状。一つ。家族の面で何かうまくいかないなと思うことを一つ。家族というのは、ご結婚していれば、夫婦関係も一つありますね。子供、との関係もありますね。兄弟の関係も家族関係。それからご自分の親御さんとの家族関係。もうすでに、例えば成人しているお子さんがいらっしゃれば、その子お子さんとの家族関係とかですね。家族の関係の中で、なんかこれうまくいってないなと、不満あるなというような、何か一つ。それから家族ではなく、ご近所とか、お仕事上での社会生活、人間関係ですね。の上でのうまくいってないよなと思うこと一つ。もう少しどうにかしたいよなと思ってることですね。それから、知識とか教養面でのですね、もう少しこうしたいのになうまくいってないの、納得いかないなと思うこと。それから、お金の面で言うと、まあ、経営などをしていれば、その会社としての売上というのも一つかもしれないですね。それから、売上ではなく個人の収入というのも一つかもしれないですね。それから、貯金というのもそうかもしれないですね。で、人によっては、借り入れとか借金なんかがあって、そういうのがうまくいってないなというのも一つかもしれないですね。それから、そうですね、人間関係の中で、ご自分のポジションというのがありますね。そういうポジションとか地位というものですね。こういうものがうまくいってないなっていうのも一つかもしれないですね。役割という意味であまりうまくいってないな。ちょっともうなんとかしたいなと思うのも一つですね。そして、例えばそうですね、衣食住なんて言いますけども、そうですね、食べることに関して、何か、うまくいってないなとか、それから体ですね、健康面でもう少しうまくいってない。ダイエットできてないんだよなとか、ちょっと肥満気味なんだよなとか、コレステロールとか、なんとか値とかですね、筋肉がどうのこうのとか、何でもいいですね。それから住まいですね。住んでるところにちょっと納得いかないんだよな、とかですね。服、ファッションについてなんか納得いかないんだよな、とか。 どうでしょうか。もう今それだけでも20個ぐらいダダダとお話ししたので、5個なんかあっという間に上がったと思うんですね。じゃあその5個をですね、まずは今この音声の中では、上げておいていただいてよろしいですか。で、それ書きました。そしたらですね、その横に、改善と改革というふうに書いてもらいたいんですね。改善というのは、例えばですね、そうですね、何がいいですかね、まあ住まいにしましょうか。今住んでいるところが、ご自分にとっては全くベストではなくて、すごく我慢していると。だから改善としたら、自分のできる範囲からすると、まあ賃貸だとしましょうかね。賃貸だとすると、もう一部屋広いとこ住みたいなとか、もうあと何かあるといいなとか、ご自分の中での改善ってありますよね。で、それが一つ。そしてもう一つが、いやいや、改善はその程度なんだけど、もう改革レベルでですね、もうこのぐらいすごい状態になりたいなと。例えば、賃貸でマンションでですね、本当に月並みな大きさのところに住んでいるんだけれども、極端に言ったら、じゃあプール付きの家に住みたいとかですね、カーポートが2台ついてるんだとかですね、何でもいいですね、3階建ても4階建てでもビルでも何でもいいです。改革ですね。ご自分にとっての改革はこのレベルだというのをですね、まあ、住まい、今の現状、改善、改革と、この3つで書いてもらっていいですかね。そうすると趣味でもいいですね。趣味で、例えば運動が〇〇のレベルだけど、改善レベルはこのぐらい。もう改革って言ったらこのぐらい。いいですかね。じゃあ今はまたですね、音声止めるなりして、5個をですね、まず仕上げてみていただけますかね。そして、5個を仕上げたら、そうしたらですね、これでやり方は分かったと思いますので、次はですね、その5個をちょっと拡大広げてもらってですね、少なくても、A4 縦にですね、列を取って、一番左側にその改善したい現状不満があることをですね、だーっと20個ぐらい書き出してほしいんですね。さっきの5個のやり方は分かったと思うので、次は20個ぐらい、そして改善の列、改革の列もですね、埋めていってもらいたいと思います。そしてここまで書けたら、かけたらですね、この後の音声に進んでいただきたいと思います。まあ、こういう音声はですね、まず一回全部通して聞く方の方が多いと思いますので、まあ今は聞いてしまってもらってですね、再度やり直してもらってもいいと思います。じゃあここで、もうすでにかけたという前提でですね、お話をしていきましょう。今、その目の前に紙が、改善と改革の紙があるのを眺めてみてください。そして、振り子パート1の音声でのお話をこれから一緒に思い出していきます。振り子の中ではですね、リアトラの中ではバリアントの空間というのがあったのを覚えてますでしょうか。そして点点点点点という平面上、二次元上で点を打ったと考えたときに、その点というのは、無限だという話があったのを覚えてますでしょうか。そしてバリアンドの空間の中にですね、シナリオが畳み込まれているという話を覚えてますでしょうか。空間上に無限にシナリオが畳み込まれていると。すると、あなたの人生はというふうに本が言ってるのが、人生のシナリオは空間、バリアンドの空間に無限に、そしてすべてのシナリオがですね、含まれているというふうに書かれていた。そして僕が解説したのを覚えてますでしょうか。ここで理解していただきたいのは、この振り子の理論、バリアントとかですね、リアルトランサーフィンの理論においてそれはあり得るんだな、僕の私の人生において今の自分の現状から見たらそうなるのがあり得るとかあり得ないっていう、理解ではないんですね。バリアント、リアトラの理屈の空間の中で、その理屈の中においては、このどっかちょっと天というか空の方というか空中を見上げてもらってですね、上の方を見上げたこの空間内に、自分の今書いたですね、 20個の改善したいことの改善の内容も、それから改革の内容すらもですね、すべてシナリオは含まれてるんだとリアトラは言ってるということをまず理解してみてもらいたいんです。そこにはすべてがあり得るんだと、これを理解していただけますでしょうか。そしてですね、今回ここから13週間進んでいくのはですね、このリアトラ上に改善の理屈も改革の理屈もすべてのですね、その人生シナリオ、これ人生ラインですね、シナリオがですね含まれてるんだということをもう一回言いますけれども、それがあなたの人生にとか、あなたの3ヶ月後とかに、あなたの13週間後に実現することがあり得るかあり得ないかという話をしてないんですね。リアトラにおいてそれはあり得るんだと言ってるということが理解できるかどうかがスタートです。そしてもし今言ったお話が理解できない場合はですね、ここから先13週間無駄になりますので、速やかにですね、西田宛にメールを送って、理解できないとお伝えください。そうしましたら速やかにですね、返金させていただきます。この、あり得るという理屈において理解できない限りは絶対にですね、良くなりませんので、これはもう本当にここで、理解できるかどうかをですね、同意をしていただいてからこの先の音声に進んでいただきたいと思います。よろしいでしょうか。音声ですか、ここ何度も聞いていただいて、何を言ってるんだろう、西田は何を理解したかしてないか聞いてるのかっていうのを何回でも聞いてみてください。そして本当に同意できない場合は必ず言ってください。返金を求めたからもうなんだこの野郎とかって全く思わないですから、本当にこのですね、リアトラ上にこのラインがあるということを理解できないとですね、絶対にこの先がですね、全く絶対にうまくいきませんので、ここはですね、本当によく聞いて理解してください。よろしいでしょうか。そして、次ですね。じゃあ、その人生ラインが、もうありえなさそうなことを書いたとしますよね。例えば住宅というふうに書いて、今が 2DK とか 3LDK に住んでるのに、カーポート付きでですね、そこにカウンターが2台泊まってて、プールに住むような人生っていうふうに改革で書いたとしますよね。で、それはまあ確かに、じゃあリアトラ上はシナリオがあるっていうこと自体は分かったよと。そこは理解できたと。ただ、それが自分に起きるとはさらさら思えないというのが普通だと思います。なので今からですね、僕の西田の固有の例をですね、一つ二つお話をして、どういうふうに、この13週間何を体験していくのかをですね、ちょっとその例としてですねお話をしていきたいと思います。僕もですね、先ほど言ったような、例えば体の問題であるとか、お金の問題であるとか、それからビジネス上の問題であるとか、ビジネスにおけるお金の問題、プライベートにあるお金の問題とか、それから人間関係とか、こういうのをですね、書き出しては、改善改革を自分を通して実験してきているんですね。その中で、もう本当に、そうなの？そんなことあり得るの？っていうようなことをですね、一つお話をしていきたいと思います。僕のですね、足はですね、外反母趾なんですね。そして、外反母趾で、歩き方がですね、もちろんいろんな意味で均等ではなくって、ちょっとこう、ずれてるか傾いてるんです。そうすると、そのずれてる歩き方で、小指がですね、非常に退化してるんですね。で、使わない小指は退化して、曲がってしまって、内側に折れ曲がってしまって、本当に力が入らないような状態で歩いていて、どんどん外反母趾が痛くなっていって、40代、このまま50代、60代になったら大変だなっていうふうに思っていたんですね。で、いきなり僕が振り子イコール、じゃあ体も治るのか、なんていうふうに思ったわけじゃなくて、いろんなそのビジネス上とか、 人生上のことがですね、先ほどワンアクションスリーゴールと言いましたね、自分のコアの、何かの改善をしていくとか、ビジネス上の問題解決していくとか、で、副次的におまけ的に人生全般も良くなっていく。こんな話をしましたですね。じゃあ、もしかしたら、体というのも良くなっちゃうんじゃないのかなっていう仮説だったんですね。なぜなら、外反母趾で小指が機能していない、別に病気とかですね、欠損してるわけじゃないんですね。ちょっとこう、なんですかね、うまく機能してないだけですね。じゃあもしかしたらこれも、改善と改革で言えば、人生ラインが、小指がちゃんと動いていて、外反母趾も痛くなるっていうような人生ラインってあるんじゃないの？リアトラの理屈上はあるよね。僕が3ヶ月とか半年でそうなれるかどうか、なり得るかどうかという理屈ではならないかもしれないんですけれども、リアルトランサーフィンの理屈上はそれはありでしょうというのが大前提だったんですね。で、すでにもうこんな話をしているということはですね、そうなってるんですというのが結論なんですね。人生ラインというのは、これも、パート1の方でお話をしているんですが、一本一本の人生ラインが、隣の人生ライン、隣の人生ライン、隣の人生ラインというふうに少しずつ移っていって、そしていつかどこかで理想の自分の人生の最高の人生ラインに移っていくと。少しずつラインが移っていくんですね。ということは、先ほどの改善改革で言うと、外反母趾がなくなって、外反母趾が治るなんていうのは、骨格の問題ですが相当のことなんですね。そして小指が機能して、まっすぐ歩けてと。そんなことがあり得るのかと、やっぱ考えるんですけども、それは医学上あり得るとかあり得ないとか、例えば、そうですね、外反母趾修正のなんか病院に通うとあり得るとかあり得ないとか、そういう専門のお医者さんにお金を出せばあり得るとかあり得ないとか、そういうことではないんですね。もう本当にここを何度でも繰り返して聞いていただきたいんですが、人生ラインが無限にですね、空間に畳み込まれているんであれば、僕の足がまっすぐな、親指がまっすぐな、小指がまっすぐな、力強く踏み込めるような足を持っている西田光弘がいる人生ラインがあってもいいよね、っていうのが大前提なんです。ここで非常に混乱するかもしれないんですけども、もう何回でも何十回でも聞いてください。そういうシナリオはあるよね、と。もうここまで何回言ったかわからないんですが、これが一番大事なので、もうくどく伝えてます。そういうシナリオはあるよね、ということが大前提なんですね。そして次に進むと、そこには一足飛びに行くわけがないのも、これも大前提だというふうに理解するんですね。そうするとですね、人生ラインは一個ずつ一個ずつ動いていくんだということを理解できているとですね、何が分かっていくかというと、ほんの少しの変化に気づきやすくなるんですね。例えば、先ほど言ったような、じゃあ外反母趾の何かのトレーニングがあったとしましょう。外反母趾のための医学的な処置があったとしましょう。外反母趾のためのノウハウ本があったとしましょう。いい歩き方があったとしましょう。そういうのに取り組む自分になったとしますね。昨日よりも今日、今日よりも明日の方が、ほんの5分、例えば1日の中で外反母趾のトレーニングとか、気をつける、気遣うという時間が昨日よりも今日が3回多かったとしましょう。そして今日よりも明日が4回気づけたとしましょう。そうするとですね、外反母趾はちっとも治ってないし、小指ちっとも治っていないんですが、外反母趾を良くしようと気遣っている自分に変化したということに気づけるんですね。そうすると、じゃあその後4回5回というふうに増えていかなかったとしましょう。1週間10日2週間連続で外反母趾のトレーニングをし続けられた自分になったとしましょう。そうすると2週間前よりもその前の人生40年に比べて外反母趾のことに関する トレーニングができた自分になったと気づけるんですね。そして2週間経った時にちょっともしかして見てみると、もしかしたらちょっと小指がまっすぐになっているかもしれないなという気になってくるんですね。そして、あれ？最近ちょっと親指が痛くないなっていうことに気づけるんですね。これは振り子のパート1とかでお話しした、それから、ワクワクで行こうを買った、聞いたことがある人はですね、電車の席がとかですね、開くとかですね、そういう話と一緒ですね。最初は、あれ？そんなことないんじゃないの？もしかして親？いやいや、もしかしたら今度開くんじゃないのかな。そしてきっとやっぱりになっていく。こういう連続だという話をしたのを覚えてますでしょうか。この小さな変化に気づき続けると、大きな人生ラインを A から B に移ったということではなくて、まあ、数字を例えばつけるとしたら A の1、A の2、A の3、A の4、A の5なのか、 A の10、A の9、A の8、A の7、A の7、A の6、A の6、A の5、A の4かもしれないし、 A の 10.0、A の 9.9、A の 9.8、A の 9.7 かもしれないんですけれども、その分のラインを一個ずつ一個ずつ、ちょっとずつちょっとずつ移っていくことに気づけるようになるんですね。そうすると、一つ 10.0 から 9.9 に人生ラインが移れて、 9.9 から 9.8、 9.8 から 9.7 に移れることが続くと、きっとまた移れるに違いないと思い始めるんですね。そうすると、じゃあ外反母趾人生ラインにおいては、僕がですね、外反母趾が全くなく骨格的にまっすぐになって小指がまっすぐになっちゃうなんていうのは、100.0 をさらに100分割したぐらいですね、人生ラインを移らないと、完全なですね、先ほど紙に挙げた改革というような肉体にはならないのかもしれないんですが、少なくても 9.9、9.8、9.7、9.6、9.5、9.4、9.7 ぐらいはですね、改善しているということに気づけるんですね。そうすると結果的に、もしかしたら100分の1個かもしれないんですけども、体が良くなってるよねっていうことに気づけるので、次の9から8とか8から7とかっていうような、この数字はもう便宜上適当に言ってるだけですので、ニュアンスをつかんでください。という小さな変化に気づき続けることによって、実際先ほど申し上げたように、外反母趾で足痛いよなって思うことが圧倒的に減ってきているんですね。なんだよ、西田の外反母趾が治ったっていうことが振り子の、落ちかよ、プロミネンスの炎の話かよってもし思うならば、ぜひですね、先ほどのお話と同じもう一つのですね、返金保証というふうにしたいと思います。そんな話が聞きたくってプロミネンス買ったんじゃないよと、もし今の説明を聞いて理解ができないとしたらですね、ご自分の人生の今後の可能性に理解ができないとしたら、よくわかんないということで返金の手続きをしてください。そこが半分ぐらいわかるんだけど、本当にわかったって思えないっていう人に次の話をしてですね、第一週の取り組みをしていく説明の方に入っていきたいと思います。これを聞いている方は男性も女性も、それから老若男女いろいろな方いらっしゃいますので、まあ一般論としてお話を申し上げますと、髪の毛大体切りますよね。まあ1ヶ月に1回の人もいれば、3ヶ月に1回の人もいれば、半年に1回の人もいるかもしれません。例えば単発のですね、ビジネスパーソンで人前に出るような方だと、意外とですね、サイクル短くて3週間に1遍ぐらいですね、髪の毛切っている方もいらっしゃるかもしれません。3週間に一遍だとしても、2ヶ月に一遍だとしても、髪の毛伸びてるっていうことに気づくので、髪の毛切りに行くんですよね。じゃあですね、男性で、髭剃る方は髭のことを考えてください。髭3週間伸ばしてみてください。どんだけすごいことになるのかっていうことですね。全く違う顔立ちになってしまいますよね。髭は大抵の普通の成人男性だと、朝剃って夜とか次の日の朝まで剃らなかったら、うわ、髭伸びたなって思いませんか？ ヒゲは多分1ミリか2ミリ伸びたら、あ、ヒゲ伸びたなって気づきますよね。でも髪の毛が、自分の髪の毛触って1ミリ伸びたなって気づきますかっていうことなんですね。でも髪は3ヶ月、2ヶ月、1ヶ月ほっといたら、合計して1センチは伸びるわけですよね。ということは、今日も髪の毛は1ミリとか 0.5 ミリ伸びてるってことですよね。でもそれに気づかないで、気づくのは1センチ、2センチ伸びてからということですよね。これが先ほど言った、9.9.9.9.9.9.5 とかって言った話です。気づいてないだけで必ず、ヒゲは伸びてるし、髪の毛は伸びている。そして、あなたの人生も必ず映っているんですけども、あなたがそれに気づいてないだけなんだ、ということに気づいてほしいんです。そうするとですね、これもよく僕が出す事例なんですけれども、雪の話ですね。東京とか首都圏に在住の人はですね、雪は聞いた話ですけども、まあ2、3種類しか見えませんと。まあそうですね、ボタン雪、粉雪、なんだですかね。まあそんなもんですよね。もうなんとかせいぜい3つぐらい。東北地方とか、北海道の地方の人とかは、8つとか10の雪ぐらいまで見えるというふうに聞いたことがあります。そしてエスキモーの人はですね、30種類ぐらいですね、雪を見分けるそうですね。鎌倉みたいな家を作る雪とかですね、なんか物を冷やす雪とか、何の雪とか、缶の雪とかってあるらしいですね。同じ雪なんですけども、東京の人がエスキモーの場所に行ったら、雪は、まあ、2、3種類よりは少しは見分けられるかもしれないですけども、30種類見分けられないわけですね。これは、物事を見るメモリがないだけの話です。なので、きっとですね、たとえそれが外反母趾だろうと、あなたが先ほど書いてくれたですね、家の問題だろうと、住まいの問題だろうと、趣味の問題だろうと、家族の問題だろうと、必ず人生ラインはちょっとずつ映っているんだと、いうことに気づいていくための13週間です。もう一度整理すると、一つ目のですね、バリアントの空間に、そのシナリオがあるんだ、ということが納得できない場合、それから、西田の外反母趾の話が聞きたかったわけじゃないんだよ、と。そんなのがビジネスにつながるわけがないだろう。なんかよくわかんないよ。という場合、この場合はですね、速やかにですね、返金のお手続き、してください。よろしくお願いします。